ルカによる福音書19章の1節から10節まで、徴税人ザーカイというタイトルがついているところです。イエスがエリコに入ったってありますが、エリコっていうのは古代から非常に有名なオアシスだったわけですね。イエスの時代よりも何千年も昔からですね、すでに砂漠の中のですね、オアシスとして、砂漠地帯の中のオアシスとして知られていたというようなところです。で、そのような非常に古い町ですね。エリコの周辺はほとんど樹木さんも生えてないんですけど、エリコにはですね、水が出るためにいろいろな植物、果物なども植わって産地であるということなんですね。で、そこを通っていったときに、特にザーカイという名前がここで書かれてあります。ここでですね、特にこういう名前が書いてあるということはそれなりに意味があるわけですね。これは後でもう一度触れますが、この人は徴税人の頭であると、書いてあります。しかも金持ちだ。これは徴税人、以前の訳では主税人ということだったんですが、税金を取り立てる人、今ではですね、税金を取り立てるというのはこれは公務員がするわけですよね。自動的にいろいろ税っていうのは転引されるということが多いわけです。そういうですね、自分が申告するということもありますが、税をそのようにですね、納めるようにと勧告したり、いろいろそういう係は公務員がしているのでですね、現在では税金を集める担当者、国税庁とかその他の担当者はですね、社会的地位もきちんとしておるということで、この当時の徴税人というものをですね、そのような社会的も地位もあってですね、しっかりした立場の人だというふうなことをこう何も知らない場合には、なんとなく税金を納める人っていうのはですね、人々の前で上に立ってですね、これを納めなさいと命令するわけなんだから、これ地位も高い人なんだというふうに思いがちなわけですね。ところがこの新約聖書に出てくるこの徴税人というものはですね、そういう私たちの税金を徴収する公務員とかいうのと全く違うわけです。まずですね、これは非常にこの後でですね、すぐ後に書いてありますが、7節で罪深い男だとありますね。この徴税人全体が罪の人間だと、道を外れてるっていうわけですね。神様の正しい道、立法の道から外れた、まともな人間じゃないと、交際もしてはいけないと、そういうふうにですね、見下されていた人なんですね。普通の人が食事をしたり宿をするっていうことすらもですね、してはいけないと、そういったような状況でですね、これはなぜかというと、単に見下された以上に汚れているとされとったからなんですね。どうして汚れておるというふうなことかというと、徴税人は誰の命令で税金を徴収するかといえば、これはユダヤ人からでなくて、ユダヤ一帯を治めていたローマ帝国の命令によってですね、ユダヤ人から税金を取り立てるという仕事です。この異邦人全体が汚れておると、偶像に礼拝をしているからというわけですね。偶像礼拝する者は汚れてるんだと、そういう見方があったわけです。で、滅ぼされるべき存在だというふうに、信じておったというわけですね。でいずれ時が来て飯が来れば、そういうふうなものを滅ぼしてしまうと、 で、そういう滅びされるべき、汚れたですね、ローマ人の手先になって、その命令に従って、ユダヤ人から税金をたくさん取り立てるということですから、全くこのユダヤ人からしてみたら、この徴税人もローマ人同様、汚れておると。しかも、自分のと同じ民族、ユダヤ民族からしてみてもですね、外国人占領して支配している者の手先になって、自分たちから税を取り上げてですね、しかもここにもザーカイも金持ちだと書いてありましたが、お金をその税金の一部を自分の懐に入れたり、あるいは正当な収入としてローマ帝国の帝国側から与えられるものはあるでしょうけれども、この不正なものを取り騙し取っていたら4倍にして返すとか言ってるところを見てもですね、この後の方で不正なことをして富を蓄えるという人たちが、相当数いたようですね。そういう意味でですね、自分たちを苦しめておると、ローマ帝国の手先にあってですね、自分たちを苦しめておるというので、そういう意味でも嫌われていたし、宗教的な意味からも汚れているとされていた。そういうものは当然見下されているという状態にあったわけです。交際もしてはならないですね、食事をしてもいけない、汚れるからだというふうな取り扱いですから、当然、まともな人間扱いは全くされていなかったということがわかるわけです。で、このザーカイがですね、どのような経緯からそのような当時汚れているとして見下された、この非常に嫌な職務ですね、ユダヤ人から憎まれるのを分かっとってですね、こういう職についてのか、それは何も書いてない、それはいろいろな理由があったですね。非常に、例えばまず貧しいとか、お金を得る道がない、だから最初は仕方なくですね、みんなから嫌われている、嫌がられている仕事だけど、そのローマ帝国の差し金というかですね、手先になって税金を取る、集める人、そういう人が雇われるということであれば、仕方なくですね、そういうところに道に入り込むと、こういうこともよくある、いろいろな仕事、間違った悪い仕事をする、大麻を栽培するとかですね、外国でいろんなアヘンのようないろんな禁じられたものを栽培すると、そういういろいろなこと、アフガニスタンなんかでは大量にそういうふうな蜜栽培ようなのが行われているけど、他の作物ができないんだと、生きていけないと、だからこういうふうな麻薬類の栽培に手を出すに折れないんだというふうなことを言っている人たちが非常に多いというわけですね。やむにやまれずその間違った道だと思っても入り込まざるを得ないというようなこと、人も確かにたくさん世の中には現代もおるわけです。このザーカイという人はどういう状況かわからないけど、そういう状況もあったかもしれないわけですね。誰も好き好年ですね、わざわざ人から差別されて汚れているとされてですね、食事するのも聞かれると、後ろ着をさせられると、食事をする別の人がそのようにまで言われるというわけですね。そういうふうなことをあえてですね、好き好む人はまず誰もいないわけです。もちろんですね、他のことはどうでもいいからお金だけ欲しいんだと、金に身がくらんで、なった人もそれはおるでしょうけれども、やむにやまれずですね、さまざまな、特に家の事情とかそういうことがあって、どうしても経済的にですねやっていけないと、なんとかしてお金を稼がないといけないという立場の人は、そういう非常に、辛い、立場に置かれても仕方がないと思って行った、その人もおるわけですね。でけど、このザーカイはそのトップになったということはですね、そのやり方が非常に手厳しいやり方をして非常に巧みにやったと、主税人が大体、徴税人が大体においてですね、それに同じ民族から嫌われるんだけど、遠慮しちゃったらそれトップになれない、遠慮しちゃくなくですね、ユダヤ人から税を思いをさず強引に取り立てると、そういうことをしなければですね、そういう徴税人のトップに何でもですね、大体地位が高いっていうのは、そういう非常に強引なことをしないと認められないということがあるわけですよね。今 今回、大分県でですね、県教委のナンバー2だとか、校長だとか何だとかいうのが、昇進をする校長とか県教委の上層部に食い込むというために、相当の100万、200万とか何十万とかいうような金を渡してですね、そうしてそのトップに近づこうと、小さな学校にしろ、小学校にしろ、校長というのはトップですから、そういう類のことは現代でもあのように行われていますが、いつの時代でもどこの国でもこういうことはたくさんあるわけですね。ですから、いずれにしてもこの長寿人のトップになるということは、それなりのですね、非常に強引なやり方ということは、当然考えられるわけです。で、金もあった。でけれどもですね、ここでこのようなザーカイというトップになって金持ちだったという人はですね、それなりのですね、その彼らの社会においてはそれなりに重んじられているからトップになっているんですけども、この長寿人の社会ではですね、ユダヤ人から非常に嫌われ、忌み嫌われていたというところがあります。そういう人がですね、木に登った。走って先回りして木に登った。こういう子供のようなことをなぜしたのか。というわけですね、お金もたっぷりある。こんな病気でも何でもないと。こんななぜ子供人みたいなことをしたのか。でその背景にはですね、この安座会としては、人知れずだんだんとですね、深い悩みや悲しみを持つようになっていたのだろうと推察されるわけです。トップになってお金もできたと。しかしながら、ほとんど大多数のユダヤ人からは見下されて聞かれているとされると。そして後ろ指を刺されると。一般のユダヤ人と一緒に食事すらできないと。食事をしたらですね、その下友達まで聞かれているとされるんだと。そんな状況私たちもちょっと想像ができないですね。今日の日本ではそんなことはもうまずちょっと考えられないような状況ですから。でもまあずっと前はですね、そんなも当たり前だったですね。いろいろな差別が横行しておったわけです。ですから一緒に食事をして聞かれるとかいうようなことは日本でもそれはあったわけですね。いろんな国でそういう差別はあったわけです。で、そういうふうな差別を死体にですね、深く感じて、超人類の社会でトップになり、彼もできてもですね、その心のさまざまな葛藤、心の苦しみや寂しさとか情けない気持ち、これはお金があっても超人類のトップになってもますますひどくなるばっかりで、どうにもならない。このようなですね、だんだんとこのザーカイという人の心の中には、心の中に好きな風が吹き始めていてですね、いつのところからか。そうして、抜け出そうとしても抜け出せないと。これでずっとですね、わずかの期間でそのトップになったり金持ちになったりできないから、相当期間を長期にやってきてですね、徹底してユダヤ人からもラッテルを貼られてしまったわけですね。元にどうしても戻れないと。どんなにしてもできない。お金をどうこうしても元に戻れない。そういうふうに、そういう状況であればですね、それを平気でですね、いや、お金さえあればいいんだと、そういうことで飲んだり食ったりしてですね、ごまかす、気を紛らわせる人もそれはおったかもしれないけど、このザーカイがですね、イエスが来たと言ったら先回りして、木に登ってまで、イエスを何とかしてみたいと。このような切実さはですね、やはりどっか心の中に虚しい風が吹き抜けていなければ、このようなイエスに、ね、非常に強い関心を持てなかったわけですね。イエスはお金持ちにですね、お金をやるということを一切しないわけ。お金持ちをにですね、うまいことを言ったり、そんなことは一切しなかったわけですから、少なくともこのザーカイが強い関心をイエスに持ったのは、そういうことと全く別の、自分が一番求めるような心の、幸い、安定、平和、そういうものを何かイエスが持ってるんじゃないかということを、強い関心を持つようになったというわけです。で、このことはですね、あることからおそらくはこのザーカイの心の中にもだんだんと芽生えてきただろうと思われますが、それはあることというのはどういうことかといえばですね、ルカの福音書で言えばだいぶ手前の方にありますね、 ルカの福音書の5章、5章ですね、111ページ。この5章、111ページの5章の27節を見ますと、その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従えと言われた。そうしたら不思議なことに、彼は徴税何もかも捨てて立ち上がって従ったと。そして盛大な宴会を催したって言うんですね。そこに徴税人や他の人たちも大勢来て、主席についてあったと。ということですから、このザーカイも徴税人の頭であったとすればですね、このレビが召されたのが、まあ、いつ頃にしてもイエスのこの伝道生がわずか3年なわけですから、最も初期で最も末期としても3年間しか違わないとすればですね、このザーカイが徴税人の頭で、あった時に、このレビもですね、徴税人の一人であったのという可能性も当然あるわけです。頭になる前にですね、もう少し下の地位であったかもしれない。そうすれば当然ですね、そのあたりの名簿とか、徴税人の名簿とかいうぐらいはあるわけですから、このザーカイとレビという人はですね、当然知っていた可能性がある、わけですね。そして盛大な宴会で徴税人に他の人々はたくさん招かれたといえば、これはですね、そのこのザーカイも招かれていた可能性もあるわけです。もし招かれていなくても、当然ですね、徴税人がイエスという人に、不思議な人に言われたら、すべてを捨ててやめてですね、ついていったって、これはもう一斉に噂になるはずですね、徴税人の世界。一般の人も噂になる。ですから、このマタイのことですね、マタイのことですね、レビとは。マタイの福音書を書いたとされるマタイですが、これは当然このザーカイも知っていただろうと考えられます。そして、その時にもですね、30節、このルカの5章の30節で見ますと、ファリサイの人々や、その派の立法学者たちは、つぶやいてっていうのは、非常に不満を持ってですね、単なる不満じゃなくて、怒りをも持ったわけですけども、イエスの弟子たちに、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。これはですね、徴税人や罪人と並べてありますけども、徴税人も一種の罪人とみなされとったからですね。罪人、律法を守らない、聞かれてやろうと。守ろうとしない。罪人っていうのはそういうふうに、律法に平気で違反する人間。神の道を何とも思わん人間と、まあ、そういう意味合いで言われたりしてきたわけです。一緒に飲んだり食べたりしたら、それは汚すことになるからいけない。その時に、ですが、私が来たのは、正しい人というか、正しいと思っている人を招くためでなく、罪人を招いて悔い改めさせるためだと。で、このレビもですね、このザーカイもどっか似たところがあるわけですね。レビもここまでどんな生涯をしたか全く書かれてないけどもですね、それはね、やはりこの囚人に徴税人という独特の苦しい生活、このようにここでも言われてますが、一緒に食べたり飲んではしていけない、汚れた罪人だと、そういう烙印を押されたですね、徹底して差別された人たちの世界、孤独な世界ですね、そういうふうに本当の友達がもうみんないなくなってしまう。一緒に飲んだり食べたりできるのは徴税人同士だけだと。徴税人はそういうさまざまな理由で本当に汚れた思いでですね、金だけ儲けたらじゃない、で騙したり平気で金儲けしてる、非常にいかわしい連中もいろいろおったとすればですね、そういう連中と心は通じないと。そしてこのレビの家族たちも同じようにですね、このレビとはっきり断絶しない限りはお前も汚れてるとされる。そういうことになるとですね、家族からも引き離されてしまうというわけですね。そういうような様々な苦しさ、寂しさっていうものをですね、このように非常に差別的に、なっておった人間であれば当然感じられていたと。 そういうようなところにですね、イエスが私に従えと、その闇と混沌の中にいた、まあ、このレビの中にパッと光が差し込んでですね、そしてこの光に従ったと、この罪人を招いて、罪人と何と思ってない人なくてですね、何かこのように痛みを感じたり苦しみを感じたり、だからといってどうしたらいいかわからない、そういうふうに人知れずですね、心の中で、あちら行ったりこちらいろいろと、もう絶えずさまよっている、苦しんである、まあ、そういう状態ですね。そういう人たちをもうですね、特に招くためだという意味があるわけです。それで、今日のところを見たらですね、その点では同じルカの福音書で聖職人がこういうふうに出てくる。マタイの場合、レビの場合は、要は仕事中に直ちにそのようにパッと光が入ってきた。で、このザーカイという人はですね、同じ聖職人だったけども、イエスのことをですね、さっき言ったあのレビの大宴会を催したわけだから、当然そこに出席していたか、あるいはまた噂で聞いたかと、ここで、どんな人か見ようとしたかっていうことですからね、このことはからすれば会ってはいなかったという可能性が高くなるわけですね。もし、この5章にあるのと19章とだいぶですね、1年2年も歳月が経っておれば、あるいは3年近く経っているとすればですね、イエスというのは、大宴会だったからあんまり顔も見れなかったと、今度はもっと近くですぐそこを通るんだと、だから、どんな人だったかよく見ようという気持ちになったかもしれない、いずれにしてもですね、はっきりは記憶がないか、もしくは単に後から噂で聞いたということの可能性が、ここからだけすると強いわけです。噂に聞いてですね、徴税人が一人、この我々の同僚だったものが突然辞めてイエスに従うようになったと、どんな人なのかと、ザーカイの中にも心に隙間が入り込んでおった、隙間風が入り込んでおったためにですね、あるいはこの人は自分の心の隙間をですね、埋めてくれる人かもしれないという、何かそういう特別な気持ちがあったらばこそですね、この大体朝鮮人が、このユダヤ人がたくさんのところに回り行こうとしてもですね、名前を顔を知られてるから、殴られたりですね、蹴飛ばされたり場合によってはしたんだそうですね。で、そういうふうに向かうかと、こういうユダヤ人のたくさんのところは入っていけないというぐらいであったそうです。でもこの、なんとか勇気を持ってですね、その中に行ったと。けれどもですね、背が低かったら、から、これは朝鮮人やと、見させてやるなと。余計にこの妨げたという可能性もここで指摘もされているわけです。そういうこともあったかもしれませんですね。必死に見ようとしたらですね、そうならば、もうちょっと先行ってみと押し出してくれるかもしれないけど、そういうふうに全然これはそんなことをしなかった、されなかったようです。見たいと思っても背が低かった、したと。で、この背が低いとわざわざ書いてあるの珍しいですが、背が低いとそれだけでもどっかこう見下されたりすることが多いですね。なんだとか言ってチビだとかなんだとか言ってですね、どうしても下を見て話すと見下されがちっていうことありますよね、なんとなく、そういうことで、イエスを揉みようと思って見えなかった。普通はこれでも仕方がないと諦めますが、彼はですね、これは何とかしてこのイエスを見たい、どんなお方か知りたいということで、これも相当人がおったんですよね。全然見えない、潜り込めないぐらい人がいっぱいおったと、あるいは潜り込ませてくれなかったというわけですから。そして、周囲を見渡したらですね、このイチジクグアの木っていうのがあると、これは登りやすい木のようですね。私が十何年か前にこのイスラエル行った時に、このエリコにも行ったんですね。そして非常にですね、古いこのイチジクグアの大木をちょっと柵はしてあったんですけど、かなり高い大きな古い人の古木ですね、7、8階建ての高さぐらいにもなるようなですね、かなり高い木で、一目をしてこの非常に古い木だっていうのが分かるわけです。保護されてあったわけですけど、 タデステと一緒に同行した人がですね、一人その若い人がその木に登りかけたんですね。雑貨の真似をしていたりとか、でそういうことでちょっと登りたりするぐらいの木なんです。でそれがこのイエスの時代2000年前と同じということではまあないかと思いますが、そのいずれにしても非常に古いから、その後にですねそういう木またそこに植えて、それから相当少なくとも何百年も経ってるんではないかと考えられたりしている木です。で、その木に登ってみようとしたというんですね。そんなにまでして見たいっていう、そんなにまでこのイエスに心が引きつけられるということだったわけです。そしたらとても意外なことにですね、それだけたくさんのですね、近寄れないほどたくさんの人がたくさんおって、イエスはその一人一人の人がいろんなことを言いかけてくるでしょうから、それに応答しながら何か話が聞けた。だから離れたところにですね、一軸桑の木に登ってる人なんかは目の止まらない変わり者がおるということで、パッとこう見てもですね、あんなとこ見てるもんもおるもんだと、何の気なしに通り過ぎるはずですね、気づかないか、気づいたとしても変わり者があると。ところがその時イエスはですね、これだけたくさんの群衆がおったのに、群衆には個人的に呼びかけないでですね、ザーカイ、急いで降りてこい、このイエス様っていうお方は万能だからですね、サマリアの女のようにずっと前から5人の夫があっただろうということを見抜いたりするので、これはもう本当に時間と空間を書いてです、こいてわかるので、名前までですね、知っておられたと。そしてそのザーカイがなぜ木に登ったのか。その彼のずっと心の中に積もり重なったさまざまな悩みや苦しみや、この宗長寿になるまでのことやら、それから色になってからトップになるまでのさまざまな良くない格好行動もしたと思いますが、なんか全てを見抜いた上でですね、今のこのイエスを何とかして見たいという気持ち、それをイエスは全て見抜かれてですね、降りてきなさい、あなたの家にぜひ泊まるのだと、と言われたと。だいたいイエスの福音書4つもありますけど、イエスの方からですね、あなたの家に泊まるぞと、そんな呼びかけはここだけなんですね。それでこれはそう、水曜におった群衆も非常に驚いたと思います。みんながたくさんですね、イエスの取り巻いてたくさんの人たちがずっと一緒に歩いていろいろ喋ったり話したり、しながらゾロゾロと来てやったのに、みんな目も留めなかったようなところにパッとイエスはですね、たくさんの群衆の中からただ一人パッと目ざとく見つけて、名前を呼んで降りてきなさいと言ったと。でそれがですね、みんなが気嫌いしているような、一緒に食事することすらしないような、あのユダヤ人が非常に見嫌っている徴税人だったということで、群衆たちは非常に驚いたと思います。で、ここで見た人たちもですね、みんなつぶやいたと。あの人はあの汚れたとされる律法を守られ罪深い男のところに行って宿を取ろうとしている。それまでイエスを非常に重要人物だと、これは特別なやっぱり指導者だと思ってゾロゾロと言ってきた人たちもですね、いっぺんにですね、そういうふうに途端に非難を始めたというんですね。このザーカイの苦しみや、そのザーカイのそれまでの悩みやいうことを誰一人見抜こうとしないで、思うとしなかった。ただ一人イエスだけがですね、そういうあらゆる周囲の人の中でただ一人このザーカイの心の深いところの秘密を鋭く見抜かれたというわけ。もうだからこそですね、このザーカイは泊まりたいとはさっと急いで降りてきてですね、喜んで迎えたと。自分があれほどまでに会おうと思って切実に会いたいと、ずっと前にですね、このマタイ・レビという人がこの不思議な人に出会って全てを捨てたんだという、それにその人から直接呼びかけてもらったということでですね、初めて本当の意味で、人間としての扱いを受けたというんですね。全く対等のような感じで、他の人はみんなこのように罪深いやつだと、イエスまで非難をしたということなんですね。 そして、この喜んで、自分のそれまでのさまざまな苦しみや悲しみ、暗いものをですね、この人は本当に全て分かってくださっていると、そういうふうに直感したわけですよね。ですから人々がみんな避難したって、そのことを一向に気にも留めないでですね、まっすぐイエスの方に主に行ったわけです。人々がお前まだ今まだそんなこと言ってるのかとか、そんなことを一時怒ってですね言わないと、まっすぐイエスの方を向いてこの世に行ったんですね。財産の半分をいきなりですね、金持ちだったから、これ相当のもんなはずですね、金持ちと言われるぐらいだから、貧しい人にみんなあげますと。で、当然これまでにトップになるぐらいまでにはですね、不正なこともしてきたというようなことからですね、誰かから何か騙し取っていたと。これ普通ですね、私たちが振り返ってみては、まあ例えば騙し取ってきたなんて、そんなことを思う人は、これ現代の日本ではこれ本当に少ないですよね。まあ、最近のこのうなぎだとかなんだとか、いろんな食品の熱動とか、そういう特別な場合は別として、そんな会社にかの経営とか関わってなくてですね、そういう特別なこともしたという時、ごくやはり全体としては少数でしょうから、私たちは普通の場合にですね、誰かから騙し取ってきたなんて胸に手当てて、そんなことはちょっと普通は多くの場合ないと思いますね。でもこういうことを言ったということはですね、やはり騙し取って金持ちになっていったというところを、このザーカイも様々心の後ろめたいことがあったはずなんです。だからこういうことを言ったんですね。そんなことなかったら4倍にして返すなんて、そんなことをそもそも言おうという気も起こらないはずですね。でこのように非常にですね、パッとイエスに対して、応答したわけです。イエスはですね、悔い改めなさいと一言も言ってないわけです。あなたの家に泊まりたいとじっと見つめてですね、ザーカイの心の中の魂のその深いところを見つめて、あなたに泊まりたいと、ごく親しい友達のようにですね、あなたを愛しているとか一言も言わない。これはもうそこに本当にその友情と愛情が全てこもってるし、それまでのことも悔い改めろと、そういうことすら言われない。この時点では何も悔い改めもしていないのにですね、すでにあなたと友達なんだと、親しい同胞なんだと、そういうことをイエスは全身でもって言葉でもって示されたというんですね。でそういうふうにイエスからですね、いや神様の国からの風、暖かい風のようなパッと吹きつけた途端にザーカイはこのように言葉でも行動でもその悔い改めを直ちに表したということなんです。これはあの太陽の光のようにイエスの神の愛は、まあ、みんなに注がれているっていうけど、まあ、特にこういうふうなんですね、人知れず苦しみ悩んでいる人のところにですね、特にこのようにそれが注がれたということです。で一言もそのようにイエスから強圧的にですね、これで人っただろうと悔い改めなさいとか言わないのに、自然にこのように悔い改めたということなんですね。イエスは、まあ、この財産お前不正なこともしてきたんだろうと、全部を捨てなさいと一言も言ってないんですね。救いがこの家を来たと、この家に来たんだと、というでですね、ザーカイ一人の救いなんですけど、一人が来てもこの救いが来たんだと、家に来たっていう表現ですよね。これは確かにそういうことがあって、家族の中の一人でも本当にイエスを知ったらですね、救いは確かにその家に来たと、家族に来たわけですね。人の子、私はその失われたものを探して救いに来たと。これはザーカイがまさにこの失われた、本来あるべきところからさまよい出てですね、散々苦しみ、見えていたと、そういう状況に、あった、そういう状況にある人をですね、救うために来たと、まさにこの典型的な人だったんですね。でこのことはあの有名にすでに学んだ放蕩息子の場合もそうですね、自ら罪を犯してですね、そして快楽に蹴って悪い道へどんどん行ってしまったと、まあ、ある時にそれが気がついた、気がついてですね、散々苦しんで、その遊んでもどうしても自分の 本当の安らぎも何もならないということを思い知らされている。これはお父さんのところに帰ろうと、もう何にも地位もなくてもいいと。帰ろうと途端にですね、父の方からですね、そういう向けて、また遠いところにおるのに、心から歓迎して喜んでくださったとあります。イエスの方、この場合はですね、悔い改めるとイエスの方向に、自分を向いてないわけど、この何とかしてみたいと。これはイエスの方向に心を向けたということなんですね。そういう点でですね、あの方と息子が、父なる方、ここに帰ろうと。イエスの方、父親の方に心を向けた。向けたらすぐに迎えてくださるということなんですね。この座標は非常に素朴な表し方。でも全身でですね、木に登ってまで何とかしてみたいと。この切実な気持ち。これをイエスは非常に敏感に受け入れられたということなんです。こういうようなのが神様の心であるならば、私たちもいろいろな罪や間違ったことをしてもですね、イエス様の方にまっすぐ向いて悔い改めますと、その気持ちを心からすればいつでもこのように、私たちの名前を呼んでですね、あなたのところに行くのだと、あなたのところに私の平安をあげようと、そういうふうにですね、イエスの方から喜んでですね、名指しで私たちを招いてくださるということが期待できるというわけですね。でこのことがですね、前にも触れた少し前の金持ちの議員ですね、18章の18節、それと大きな対照的な内容になっています。ですね、18章の18節。ある議員、名前すら書いてないですね。金持ちの議員であるから社会的地位が高かった。よし先生、何をしたら家の援助を受けられるのか。会員するな、殺すな、そういうことを守ってるのかって言えば、みんな守ってきたと。子供の時からですと。誇り高くですね、こういうふうに言ってのけたわけです。そして、その時にイエスはですね、全部あなたの富を売り払えとまで言われた。この人はですね、心にそういう深い、自分のいかに自分がですね、何もできていないか全然分かっていなかったわけですね。みんな守ってる。無反省の、一番の典型的な人物のように自分で思ってたというわけです。だけど、備え人愛すということは全くしてなくて、それでもこのように無反省だと自分で思ってたもんだから、それなら、すべての富を貧しい人に施すと。そうして初めて自分は本当にこの律法の精神も守れていないということを思い知らされる。そうしてから初めてイエスの方に向かおうとする心でですね、そういう方向へと変えられていくということですね。自分が正しいと思い込んでいる限りはイエスの方に向いてもこの世に決して本当の賜物を与えられない。そういうことですね。ザーカイの心にはさまざまな動揺と混乱というのがあったわけですね。自分はこういうようなことをしてですね、さまざまな不正なこともしてきたと。そういう中で本当の原因もそこから抜けることができないと、脱することもできない、救われることもできないという悩み苦しんでいたところにですね、パッとこのように光を差してきた。でもこの人はですね、全てをそんなに全部守っているというのならば捨ててみなさいと、そのように言われたということですね。だからイエスはですね、金持ちは全部捨てなければ入れないと言っているのではないわけです。本当に心を砕けてですね、イエス様、私はどうしたらいいんでしょうかと、どうか私に救われる本当の道を教えてくださいと、そういうふうにですね、心から心を砕けて自分の罪ということも知った上で、そういうことをイエス様に心から求めればよかったわけですけど、この金持ちの青年がそれをしなかったわけですね。そういうふうに、金持ちが救われるためにはラクダが針の穴を通るようにまだどうこうだと、金持ちはもう入れないと、そんな厳しいことを言われたら誰も天国行けないだろうと言ったら、前の学んだところですね、人間にはできないが神にはできると言われたんですね。この18の20、まさにこのザーカイがそうなわけです。ザーカイの心をですね、人間が救えようと本当にできなかった。 神は何でもできるという、こういう形でですね、ザーカイを救いに招いたんですね。この場合にこの日本のイチジクの木がなかったらですね、ザーカイ残らなかったかもしれない。そしたらこのような熱心をイエスにしてもらえなかったかもしれないということがありますが、こういうことも全て導いてですね、イチジクの木をも用いてこのザーカイの救いを神様はイエス様はですね、救いをもたらされたわけですね。こんなように救いのために神様はですね、思いがけないものをですね、媒介として用いるわけです。意外な人、特に信仰深いような人でない、さまよっている意外な人を用いたり、あるいは意外な書物、意外な場所、意外な出会い、本人も予想しないものをですね、神様は用いて、救いに至る一つの媒介、道具とされるということですね。このイチジクグアの木ということを見てもわかります。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。